社内ビジネスマナーの30の基本。その1、仕事マナーがあれば嫌いな人とも一緒に仕事ができる。学生までは自分一人の勝手な行動が許されました。好きな人と好きなことができました。嫌いな人がいても無視をすればいいだけです。しかし社会ではそうはいかないのです。大勢の人と協力しながら仕事をしなければなりません。一つの企業は数多くの人の集まりから成り立っています。社会人になるということはその一員になるということです。たくさんの人がいると多種多様な人がいます。あなたが嫌いなタイプもたくさんいることでしょう。嫌いな人とでも一緒に仕事をしなければいけないのが社会人として大変なところです。しかしこんな時こそ役立つことがあります。仕事マナーです。仕事マナーを身につけておけば安心です。お互いに不快を与えず気持ちよく仕事をするためにあります。マナーがあれば嫌いな人と一緒になっても喧嘩をせずに仕事を進めることができます。社会人としてまず気をつけなければならないのはマナーです。大勢の人と力を合わせて気持ちよく仕事をするために必ず身につけておかなければなりません。身につけておいた方がいいではなく、なければならないのです。マナーがあるからこそ人間関係が良くなります。たくさんの人がいても一致団結して仕事を進めることができるようになります。さあ社会人のあなた、仕事のマナーを徹底的にマスターしましょう。それが仕事のできる社会人への第一歩なのです。社会人としての仕事のマナーを徹底的にマスターする。社内ビジネスマナーの30の基本。その2、ご苦労様とお疲れ様の違いに気をつけよう。ねぎらいの言葉には次の2つをよく耳にします。ご苦労様、お疲れ様。あなたにはこの違いがはっきりわかりますか？私は学生の時までこの言葉の違いをあまり意識していませんでした。どちらも同じような意味だと軽く考えて適当に使っていました。しかし社会に出てからはこの言葉は全く異なる意味を持つのです。気をつけて口にしなければいけません。まずご苦労様です。この言葉は新人の社会人が使う言葉ではありません。目上の人が目下の人に対して使う言葉です。新人が上司にご苦労様という言葉を使うと上司は顔をしかめるでしょう。偉いぞ、よく頑張ったなという上から下を見下すような威圧的なニュアンスを与え上司の気分を害してしまいます。無難なところで言えばお疲れ様です。お疲れ様には上下関係がありません。相手の地位、身分、性別などを意識することなく気軽に交わすことができる言葉です。新人はまずお疲れ様ですという言葉を口癖にしておきましょう。上司になってもお疲れ様という言葉はもちろん使って大丈夫です。上司になってもお疲れ様ですと謙虚でいた方が部下からの人望を集めることができるでしょう。ねぎらいの言葉はお疲れ様で統一する。社内ビジネスマナーの30の基本。その3、取り出したものは使い終われば元の場所に戻す。取り出したものは使い終われば元の場所に戻す。これは当たり前のことですね。当たり前だと頭で分かっていても人によってはしない人がいます。単純に面倒だからです。どうせまた使うから放っておこうと軽く考えているのです。自分の部屋なら好きなようにして構いません。個人の自由です。しかし大勢が働く社内で自分の都合中心で考えるのはマナー違反です。いくら面倒とはいえ言い訳になりません。出したものを片付けないと次に使う人が困ってしまいます。使ったまま個人が所有していると次に使う人が探さなければなりません。探す時間がかかり相手の時間を奪うことにもなるのです。多くの人が働くのですから自分の面倒という都合だけでなく次に使う人のことを考えるようになりましょう。使い終わったら元の場所に戻す。社内ビジネスマナーの30の基本。その4、風邪をひいた時には無理をせず休む。私と一緒に仕事をしている人が風邪をひいているにもかかわらず出社していました。ちょっとの風邪くらいで休めない。やらなければいけない仕事が山積みなんだ。本人は仕事への熱意があるようです。さてその次の日のことです。その人の正面に座っていた人が咳をし始めました。どうやら風邪がうつったようです。また次の日、今度は隣の人が咳をし始めました。風邪をうつされた数名が同時に会社を休んでしまうことになりました。数人の欠勤者が同時に出たため仕事は目まぐるしく大忙しになってしまいました。風邪は伝染する病です。一人の風邪でもたくさんの人にうつしてしまう可能性があります。学生の頃は風邪をひいても学校に行けば頑張っているねと褒めてくれます。しかし社会人になってからは別です。風邪をひいたら基本的に会社に来てはいけません。咳をして他の人に風邪をうつしてしまう可能性が高いからです。一人の風邪が他の大勢にうつってしまうと仕事に大きな影響を及ぼしてしまいます。一人がいなくなるだけでも困る仕事で二人も三人も休まれては仕事が回らなくなります。風邪をひいているにもかかわらずキャンセルできない仕事もあることでしょう。そういう場合は必ずマスクをつけるようにしましょう。見かけが悪くてもマナーです。 風邪をひいてしまったら無理をしないで休む。社内ビジネスマナーの30の基本。その後、風邪をひきかけているときにはマスクをつけておこう。風邪をひいたら休むというのは劣気とした仕事マナーです。風邪をひいているにもかかわらず出社されると他の人に風邪をうつしてしまいます。かなり迷惑です。しかし一つ気になることが出てきます。風邪をひきかけという微妙な状態の時です。高熱や頭痛はないけれど咳を軽くし始めているという状態です。会社を休むほどの状態ではない時にわざわざ休むのも心苦しく感じます。こうした風邪をひきかけの時にはどうすればいいのでしょうか。会社を休まない代わりにマスクを着用するようにすればいいのです。いくら風邪をひきかけとはいえ他の人にうつしてしまう可能性があります。風邪の菌を飛ばさないために終日マスクをつけて仕事をするくらいのケアは心がけたいものです。見かけがどんなに格好悪くてもこれもマナーです。仕事が終われば残業は避け寄り道をせずに帰宅します。早めに寝て睡眠時間をたっぷり取るようにしましょう。もちろんきちんと風邪薬を飲むことをお忘れなく。風邪をひきかけの時にはマスクをする。社内ビジネスマナーの30の基本。その6。いつの間にか二重敬語を使っていませんか。相手を敬う言葉として敬語があります。社会人ともなれば敬語にも気をつけるのが基本です。上司といった目上の人に対して敬意を払った言葉は人間関係にも大きく影響します。しかしそんな敬語が行き過ぎて二重敬語にならないように注意しましょう。二重敬語とは言葉の通り敬語を二重に重ねてしまう言葉です。私も二重敬語を間違って使ったことがあり恥をかいたことが何度もあります。まず私がした失敗の一つが社長様という言葉です。実は社長というのはその言葉がすでに敬語になっています。役職はどれも高い地位を表しています。会長、社長、部長、課長、係長はすべて役職の名前であると同時に敬語でもあります。その敬語にさらに加えて様をつけるとどうでしょうか。いささか言い過ぎという印象を与えます。お召し上がりくださいという言葉はいかがでしょうか。うっかり口にしていないでしょうか。実はこの言葉も二重敬語なのです。おという言葉に食べるの尊敬語である召し上がるという言葉が重なり二重敬語になっているのです。この他にも二重敬語はあります。ご覧になられましたか。お見えになられる。お伺いします。うっかり口にしてしまう気持ちもわかります。丁寧が行き過ぎた言葉ですから不快感を与えることはありませんが、社会人なら言葉の区別をしておきたいところです。二重敬語には注意する。社内ビジネスマナーの30の基本。その7。報告、連絡、相談は社会人としての基本マナー。あなたが社会人になり、まず何より心がけてほしいことはコミュニケーションです。コミュニケーションといってもうるさく雑談をしろというわけではありません。報告、連絡、相談を通してコミュニケーションをしてほしいのです。れっきとした社会人としての基本的な仕事マナーです。人間関係を改善させ仕事の質の向上につながります。正直に言いますと、どれも面倒です。些細な報告なら面倒だからいいかと思います。このくらい相談するほどのことでもないかと思います。一人で仕事を進めるならいいでしょう。しかし、会社のような大勢が集まって仕事をする場では独断はいけません。必ず報告、連絡、相談をして複数の人と協力してこそ初めて早く正確に仕事が進めることができるのです。また、コミュニケーションの効用は頻繁に会話をすることになりますから人間関係も良くなります。人間関係が良くなれば仕事もさらに楽しくなります。はじめは面倒だと思っていたコミュニケーションが次第に楽しくなります。仕事がスムーズに進むようになり人間関係が良くなります。すると仕事が楽しくなりもっと報告、連絡、相談をしたくなるのです。報告、連絡、相談が面倒なのは初めだけです。最初の面倒さえ乗り越えれば仕事はだんだん楽しくなるのです。報告、連絡、相談を頻繁に心がける。社内ビジネスマナーの30の基本。その8。休暇届を直前になって出すのはタブー。休暇届を直前になって出す人がいます。ひどい場合、当日の朝に休暇の連絡という場合もある。突然の不幸や体調不良など出社が難しい場合ならまだわかります。しかし、前もってわかっている予定にもかかわらず直前になって連絡をするのは不適切。仕事の調整も大変になります。周りの人に迷惑をかけてしまいます。仕事に対して責任が足りない、配慮をしていないなど受け止められ評価に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。休暇届は早めに出すようにしましょう。1ヶ月先の休暇予定が分かっている場合は早めに伝える方がいいでしょう。上司はスケジュールを整えるため早く予定が分かっていた方が助かります。遅くても3日前です。3日を切るとスケジュール調整が間に合わない可能性が高くなります。またこう言うとそれなら早めに出せばいつでもいいんだねと思う人がいるのですが、それも早合点です。 決算時期や年末年始など、特に忙しい時期に休むのは注意が必要です。休ませてもらう場合も、できるだけ仕事が落ち着いている時期を選ぶのがマナーです。仕事が落ち着いている時期なら、休暇も取りやすくなり、周りへの迷惑を最小限に抑えられます。休暇届は早めに出す。社内ビジネスマナーの30の基本。その9。ストレスがかかっているときはストレスを感じない。異変はある日、突然やってきました。私は大きな仕事を抱えてきて数ヶ月間にわたる仕事の区切りをようやくつけた木曜の午前。急に体がどんと重くのしかかりました。なんだ。急に体中が重くなったぞ。地球の重力が変わったかのように体中が重く感じられました。その直後からだるさ、寒気、発熱などの症状が少し出始めました。瞬く間に悪化し、数時間後の定時あたりにはまともに歩けないほどになっていました。歩けないためその日はタクシーで帰りました。家に帰って熱を測るとなんと 39.7 度という高熱。それだけでも苦しいというのに極めつけは強烈な頭痛です。針が何本も刺さったかのようなひどい痛みを伴う頭痛に襲われて、あらゆる踏ん張るという動作を自発的にできなくなりました。くしゃみが出そうになるたびに死にそうになりますし、面白いことがあっても笑うことができません。トイレに行ってうんこをするときも踏ん張るときに頭痛がして踏ん張れません。頭痛がひどすぎて踏ん張ることすらできない。このままうんこができなくて死ぬのか。つい笑いそうになるとまた頭痛のためいててとなります。笑うに笑えないというおかしな状況です。急に高熱という症状が現れたため、もしやインフルエンザではないかと疑いました。もちろん翌日は仕事を休み、近所の医療機関で診察してもらいました。検査の結果、とりあえずインフルエンザではないということでほっと一安心。しかし不思議なことはそれからです。喉の痛みも鼻水もないので風邪でもないようです。インフルエンザではありませんが風邪でもないようですよ。そう医者に言われて、私の仕事の内容や生活の状況など話し合った結果、ストレスが原因かもしれないという結論に達しました。こうなるくらいだったら普段からまめに休んでおくべきだったな。ストレスとは本当に怖いと痛感した一件でした。自分が経験して一つ分かったことがあります。意外な事実です。ストレスがかかっているときはストレスを感じないという意外な事実です。むしろストレスをよく感じるのではと思う人もいることでしょう。なぜでしょうか。ストレスを感じるほど心理的に余裕がないためです。仕事の処理、人間関係、スケジュールなどが多忙を極めているときにはなぜかストレスを感じません。そういうことを感じる暇すらないのです。例えば、あなたが全速力で100メートルを走っている最中は疲れを感じることはないはずです。ただひたすら走ることのみに集中。疲れを感じるのは走り終わった後です。ゴールを切って少し余裕ができたときに疲れが体中に出て急にだるくなり、歩くのさえ大変になります。あの感覚に似ています。今まで溜め込んだものが特大の大波で急に押し寄せてきます。多忙を極めている真っ最中は大きなストレスを感じているにもかかわらず感じにくい。私は仕事中疲れていないからまだまだ大丈夫と思ってろくに休んでいませんでした。むしろ仕事に拍車をかけていた。しかし実際のところは感じていないだけでかなりストレスを溜め込んでいたのでした。昔ある人から有給は疲れてから取るのではなく疲れる前に取った方がいいよとアドバイスをいただいたこともあります。実際に自分がそういう辛い目に苦しんだ経験をすると認識が180度変わります。まさにその通りだと合点しました。それ以来定期的に有給休暇を取るようにしました。疲れを感じているいないに関わらず定期的に取るようにしています。疲れてから休むのではなく疲れていなくても定期的に休み気分転換を心がけるようにしました。疲れていなくても有給消化です。気分転換、遊び、リフレッシュ、ストレス発散のために定期的かつ積極的に取る方がいい。そういうことを痛感した事件でした。疲れていなくても有給は定期的に消化する。社内ビジネスマナーの30の基本。その10。欠勤の連絡を親にさせない。体調を崩し出社ができない場合には会社に欠勤の連絡をします。避けられるものなら避けたい突然のお休みです。やはり人間ですから体調を崩してしまう場合もあります。絶対に休んではいけないとは言いません。しかしせめて休むときに次のマナーだけは守ってほしいと思います。欠勤の連絡くらいは自分でするというマナーです。これが当たり前だと思っている人は大丈夫です。ここから先の話は読まなくても十分です。しかし社会人の中には自分で連絡をせず親を通して連絡をする人がいるのです。一人暮らしをしている人は自分で連絡するしかありませんが、家族で暮らしている人はなんとなく親に甘えます。親に甘えることができてもしないことです。連絡を受けた人は小学生ではあるまいしと思うでしょう。また人によっては自分で連絡できないほど体調が悪いのかという余計な不安を与えます。もちろん本当に電話ができないほど体調が悪ければ致し方ありません。救急車で運ばれ意識がないほどの状況なら電話ができないのはわかります。しかし自分で連絡できるくらいの病状なら親に甘えず自分で連絡をすることです。 欠勤は会社のみんなに迷惑をかけることなのですから、せめて休む本人から事情を伝えるという配慮はしておきたいところです。欠勤の連絡は必ず自分からする。社内ビジネスマナーの30の基本。その11。遅刻連絡の時には遅れる理由と目安を伝えるようにしよう。電車遅延や渋滞により会社へ遅刻してしまうことがあります。わずか1分や2分程度遅れるならまだわかります。しかし10分以上遅れることがわかっている場合は遅刻する旨を会社へ連絡しましょう。たった10分と思うかもしれませんが、たった10分でも給料が発生しているのですから連絡は必要です。遅刻の連絡をする際、心がけておきたいマナーがあります。遅れる理由とどのくらい遅刻するかという目安を伝えることです。例えば電車遅延のため30分遅刻するなら、電車遅延のため30分ほど遅刻しますと伝えます。車のトラブルのため2時間くらい遅れるなら、車が故障したため2時間ほど遅れますと伝えます。嘘をついても仕方ありません。心苦しく言いにくくても正直に伝えるのが社会人としての対応です。もちろん自分の言い分を立証できる遅延証明書も忘れずもらっておきましょう。一人の社員がたった10分遅刻するくらいでも仕事には影響が出るもの。小さなことですが、早めに連絡しておけば会社への迷惑も最小限に抑えられます。小さなことであってもしっかり対応を心がけることが大切です。遅刻の連絡をする際は遅れる理由と目安を伝える。社内ビジネスマナーの30の基本。その12。会社にある備品は持ち帰ってはいけない。社内にはたくさんの備品があります。会社のお金で購入したものですから、たくさんの備品が揃っています。鉛筆、ペン、セロハンテープ、消しゴム。社内は文具店です。一つくらいなくなってもわからないと思っても思うだけにしておきましょう。ちょうどなかったんだ。一つくらいいいか。いいえ、いけません。間違っても会社にある備品を個人が持ち帰ってはダメです。トイレにあるトイレットペーパーでさえいけないのです。それは泥棒です。会社にあるものは会社のものです。会社が会社のお金を使って業務のために用意しているものです。決してあなた個人のために用意しているわけではないのです。会社にある備品を持ち逃げしないようにする。社内ビジネスマナーの30の基本。その13。長時間席を外す場合には他の人に伝えておくこと。先日こうしたことがありました。仕事中にお客様から A さんに連絡がありました。お世話になっております。〇〇商事の鈴木です。A さんはいらっしゃいますか？電話を受けた人は、ただいま A は席を外しています、と伝えます。では、いつお戻りの予定でしょうか。他の社員に A さんはどこへ行ったのか、いつ戻るのか、と聞いても誰もが知らない。わからない、と言います。私は困りました。大切な仕事の話なら、なおさらです。急な要件かもしれません。大事なお客様ですから、曖昧な答えを返すのも失礼です。そもそも A さんは長時間席を外すにもかかわらず、誰にも連絡をしていなかったようです。長時間席を外すにもかかわらず、誰にもその旨を連絡していなかった A さんにあなたもなっていないでしょうか。もちろん仕事中にトイレで席を外すくらいなら連絡は不要です。しかし会議のような長時間席を外す場合には前もって誰かに連絡をすることが必要です。会議のため席を外します。午後4時頃に終わる予定です。もし急な要件なら携帯に連絡をください。会社では一人が仕事をしているわけではないのです。大勢の人で連携し合って仕事をしているのですから、自分が席を外す際にもケアが必要です。長時間席を外すときには他の社員に連絡をしておく。社内ビジネスマナーの30の基本。その14。言葉遣い、敬語、謙譲語、丁寧語は社会人にとって欠かせない技能。ぶっちゃけ、マジ、やばいって感じ。知らねえよ。死ぬほどムカつく。超うざい。学生までは乱れていた言葉遣いも社会人になってからはそうはいきません。乱れた言葉は乱暴で横着で、だらしなく人としての品格が下がってしまいます。言葉遣いは敬語、謙譲語、丁寧語があります。特に敬語だけは何より先に身につけておきたいところです。敬語は仕事にも深く影響する社会人にとって欠かせない技能の一つです。学生言葉を社内で使うと人間関係に影響します。上下関係を無視した言葉遣いは上司からムッとされます。部下からはこの人はだらしないと思われます。社外でお客様に対して使ってしまうと、この人の会社ではどんな教育を行っているのかと信用に関わります。言葉遣いが整っていないと社員だけでなく会社のイメージにまで影響してしまうのです。敬語、謙譲語、丁寧語をきちんと話せるようになる。社内ビジネスマナーの30の基本。その15。社内の話を社外で話してはいけない。社会人になってからは話の内容にも気をつける必要があります。あなたが社会人になってから久しぶりに旧友と会って話をすることがあります。 久しぶりだね。最近仕事の調子はどう？どんな仕事をしているの？
簡単な職種くらいの内容なら仕事の話はしても大丈夫です。
コンピューター関係の仕事をしています。
製造関係の仕事をしています。
こうしたあたり触りのない内容ならいいでしょう。
しかし調子に乗って詳しい仕事の内容までは口にしてはいけない領域になります。
実はここだけの話だけど、今年の10月に新しくリリースされる新商品の開発をしているんだ。
今回の商品の特徴は、
また公に出ていない情報をあなたが口にすることはいわば情報流出となります。
大切な機密情報を社外で軽く口にしたことがきっかけで社内の情報が外に漏れてしまうことになるのです。
そのために会社に対して大きな損失をもたらしたりする場合もあります。
友人、家族の前に限らず不特定多数の場所で社内の話をすることはタブーです。
コーヒーショップ、レストラン、駅のホームなど誰がどこで聞き耳を立てているかわかりません。
社外で社内の詳しい話をしてはいけないのです。
不特定多数のいる場所で社内の詳しい話をしないようにする。
社内ビジネスマナーの30の基本。その16。
会社の上下関係は年齢ではなくキャリアである。
上下関係といえば一般的には年齢です。
年上、年下を基準にした上下関係は学生までです。
社会人になってからの上下関係はもはや年齢は関係ありません。
キャリアです。
キャリアイコール会社に勤めている長さが上下関係になります。
3年勤めている25歳の A さんの会社に30歳の新人が入ってきました。
この時には新人30歳の方が年上です。
しかし上下関係では A さん25歳の方が早く会社に入社をしているので A さんが上司になります。
30歳の新人が25歳の年下 A さんに対して敬語を使わなければいけませんが、これで正しいのです。
社会ではこれが普通です。
会社内の上下関係はキャリアが基準になっていることを覚えておきましょう。
早く入社をした人から上司になります。
勤めている期間が長いほど仕事について熟知しているため早く入社している人の方が判断も正確です。
決して年齢は関係ないのです。
会社の中の上下関係は勤めている長さで決める。
社内ビジネスマナーの30の基本。その17。
ダメと言っている人がダメになる。
あれもダメ。
これもダメ。
全然ダメ。
先輩が部下に仕事を教えるときにダメと教える人がいます。
上司は上手に教えているつもりです。
ダメといえば見下している感があり、かっこいいと思っています。
自分の賢さをアピールしたいのでしょう。
しかし説明を聞いている部下はダメと言われればどうすればいいのかわからなくなります。
全く説明になっていないのです。
そういう人こそダメになります。
会社で仕事をするときにはこうすればいいという教え方をしましょう。
出し惜しみをしていると部下が仕事を覚えられなくなり仕事にも影響が出てきます。
具体的に説明するから部下は早く仕事を覚えることができ仕事全体が楽になるのです。
こうすればいいという教え方をする。
社内ビジネスマナーの30の基本。その18。
デスクの上の整理整頓も仕事の一つ。
社会人になってからは整理整頓も仕事のうちです。
学生までは個人の自由だった整理整頓も社会人ではしなければいけないというマストです。
デスクの上のものを整理しておかないと大切な資料が見つかりにくくなったり汚れたりします。
場合によってはなくしてしまうこともあるでしょう。
後片付けがどんなに面倒とはいえ会社で仕事をしている以上面倒は言い訳になりません。
デスクの上はきちんと整理整頓してきれいにしておくことが社会人としてのマナーです。
机の上が散らかっていると一生懸命に仕事をしている人という印象を与えます。
会社で仕事をしているとそういうかっこいい印象を与えるためにわざと散らかしている人もいます。
しかし仕事ができる印象は机の上ではなく実際の仕事の成果で見せることです。
仕事のできる人を演出するために机の上をわざと散らかすのは大人ではなく子供なのです。
デスクの上の整理整頓をする。
社内ビジネスマナーの30の基本。その19。
挨拶をすれば人間関係が良くなる。
社会の挨拶は人間関係の潤滑油です。
人間関係はコミュニケーションの量が決め手です。
話をする機会が多くなればなるほど仲良くなります。
挨拶はそんなコミュニケーションの量を増やすための機会と考えましょう。
朝はおはようございますと挨拶を交わします。
廊下ですれ違った時にお疲れ様ですと話しかけます。
帰り際にはお先に失礼しますと言います。
一つの挨拶は小さなものです。
しかし毎日継続して繰り返しているとあなたへの印象が良くなります。
人間関係が良くなると必ず仕事の向上にもつながります。
人からの協力が得られやすくなり助けてもらえるようになります。
何より人間関係が良くなれば仕事が楽しくなります。
人間関係が深く影響する仕事では挨拶は欠かせないのです。
一つ一つの挨拶がきちんとできる人は必ず毎日が明るく楽しくなるのです。
挨拶を積極的にする。 社内ビジネスマナーの30の基本。その20。挨拶は言われる前に言う。
おはようございます。挨拶されると嬉しくなりますね。
気にかけてもらえていると思い、その人に対して好印象になります。
どんな仕事でも挨拶は必要であり、最も大切です。
挨拶をしない人は人から嫌われると断言してもいいくらいです。
そのくらい大切な挨拶を上手にするためのポイントを一つ教えましょう。
言われる前に言うというマナーです。
これくらいならテクニックは必要なく難しくもありません。
必要なのは積極性だけです。
挨拶はただ交わせばいいわけではありません。
自分から先に頭を下げて積極的に話しかけていくのです。
先に話しかける人の方が印象が良くなります。
先に話しかけないと言われてからでは遅いのです。
自分から積極的に挨拶する。
社内ビジネスマナーの30の基本。その21。
失敗はして落ち込むのではない。
して飛躍するのだ。
仕事でミスはもちろんしない方がいいに決まっています。
言うまでもありませんね。
しかし、どんなに慎重に仕事をしていても人間ですから間違えたり失敗をしてしまったりすることがあります。
完璧な人間はいません。
上司に叱られ気持ちが塞がり落ち込みます。
しかし、ここで二通りに分かれてしまいます。
1. 落ち込んで仕事が消極的になる人。
2. 落ち込んで失敗をバネにする人。
高く上がるためにはバネが必要です。
失敗をして落ち込めばそれを素直に受け止めて反省します。
成長に変えることができます。
時々勘違いしている人がいるのですが、叱られたら落ち込むことがいいことだと思っている人がいます。
落ち込んだり悲しんだりすることがいいことだと思っているのです。
ちょっと待ってください。
上司が怒ったのはあなたのミスだけではなく、今後同じ失敗をしないために叱ってくれています。
あなたが嫌いで落ち込ませるために怒っているわけではありません。
今後同じ失敗をしないように前向きに捉えることがあなたの仕事です。
落ち込み続けるのが仕事ではありません。
万が一失敗をしてしまえば反省して同じ失敗をしないように生かすことが仕事です。
失敗を飛躍するためのバネに変える人が成長するのです。
失敗をしてしまえば同じことを繰り返さないように反省する。
社内ビジネスマナーの30の基本。その22。
いくらベテランでも新しい職場では新人である。
ある日、私の職場にベテランの新人が入ってきました。
他の人より年上で話をしていると仕事ができるというのがすぐわかります。
実際に仕事をさせてみると、確かに他の人より仕事ができます。
他の人の知らないことまで知っていて、経験を積んでいるというのが強く感じられました。
しかし、一つ残念なことがありました。
彼は入ってきたばかりなのですから、職場では新人という扱いです。
職場には職場のルールがあります。
ベテランの新人でも入ってきたばかりの時には、謙虚な姿勢になって仕事を覚えないといけません。
にもかかわらず、話し方が偉そうなのです。
このやり方ではダメです。
この方法だと効率が悪いです。
前の会社ではこういう風にしていました。
こういう風にするべきです。
職場に長くいる上司がそれを言うならまだわかります。
しかし、いくらベテランとはいえ入ってきたばかりの新人です。
そういう言葉を発するので、たちまち職場の人から壁ができてしまいました。
偉そうな態度では、こちらも感情的になり親切に教えようという気がなくなります。
親切に教えようという気がなくなれば、その人に話しかける回数が少なくなり、情報が入り入りにくくなります。
悪夢は訪れます。
そのベテランの新人がある日仕事で大きな失敗をしてしまいました。
自分の運転を過信したドライバーが交通事故を起こしてしまうことと同じです。
能力が高すぎるがゆえに周りの情報や忠告を無視して起こったミスです。
報告書を提出して対策会議を開かなければならないほどの失敗となりました。
自分の能力に自信があるとはいえ、転職や異動などで新しい職場につけばその職場の中では新人です。
新人らしく振る舞うことが大切です。
侮辱されたくない。すごいと思われたいという気持ちがあるのはわかります。
しかし、新しい職場ではむしろ障害になります。
謙虚な姿勢になってこそ教えてあげようという気になり、他の人からの情報や忠告が入ってくるようになります。
成長は謙虚な姿勢になってこそできるのです。
いくらベテランでも新しい職場では新人らしく振る舞う。
社内ビジネスマナーの30の基本。その23。
いくら定時が過ぎているとはいえ、直帰する場合には会社に連絡をする。
営業のような外回りの仕事では社外にいる時間の方が長くなります。
また商品の説明のためにお客様のところへ出向く場合もあります。
会社の外でする仕事です。
外回りの仕事が終わり、気づけば終業時間を過ぎています。
まあ終業時間が過ぎているのだからこのまま直接帰ってもいいか。
こう考えるのはまだ学生です。
社会人ならこの際に忘れてはいけないマナーがあるのです。
いくら終業時間が過ぎているとはいえ、一言会社に直帰してもよろしいですかという連絡をすることです。
あなたを雇っているのは会社であって、会社の方針や指示に従わなくてはなりません。 直帰するか否かはあなたが決めるのではなく、会社が決めることなのです。
もしかしたら、今日中にどうしても渡したい資料があるため、一度会社に戻ってもらいたい用事があるかもしれません。
直帰のできない方針のある会社かもしれません。
いずれにせよ、いくら就業時間が過ぎているとはいえ、会社への連絡は必要なのです。
それが社会人としての仕事マナーです。
就業時間が過ぎていても、直帰の場合は会社へ連絡をする。
社内ビジネスマナーの30の基本。その24。
社会人になってからは悪い癖は無視できない。
悪い癖は挙げればキリがありません。
もぞもぞした話し方が癖の人。
声が小さく話す癖の人。
ありがとうございますを言わない人。
相手の目を見ない癖のある人。
遅刻癖のある人。
爪を噛む癖のある人。
貧乏ゆすりの癖がある人。
癖にはいろいろありますが、悪い癖は気づかない間に他の人に迷惑をかけます。
癖が自分で分かっていても、まあ癖だから仕方ないかと今まではほったらかしにしていました。
しかし、いくら癖でも社会人になってからでは癖だからは通用しません。
言い訳にはなりません。
社内や社外においても大きく損をします。
これらの癖は学生時代までにして社会人になってからは徹底的に直すことです。
今までそういう癖を直さなかったツケが返ってきていると思ってください。
悪い癖をほったらかしにしていると自分が損をしてしまいます。
悪い癖は自分で直す。
社内ビジネスマナーの30の基本。その25。
プリンターの使い方を覚えるのも仕事のうち。
新しい職場に着いた時、初めに覚える仕事の一つにプリンターがあります。
プリンターはほとんどの職場で置いています。
パソコンと同じく使い方を覚えなければなりません。
パソコンは OS が異なっても基本的な動作は大きく変わりません。
しかし、プリンターはメーカーが異なれば使い方も全く異なります。
ここが厄介なところなのです。
新しい職場について仕事を覚えることはもちろんですが、プリンターの使い方を覚えることも大事な仕事です。
プリンターには単純ながらも覚えなければならない基本操作がたくさんあります。
片面印刷、
両面印刷、
カラー印刷、
二分割、
四分割、
用紙の補給、
インクの入れ替え、
紙のサイズ指定 A3A4B5B6 など、
忘れてならないのが紙が詰まった時の対処です。
私は今までいろいろな職場のプリンターを触ってきましたが、紙の詰まらないプリンターはありませんでした。
仕事の多い職場ほどプリンターは1日中動いていますから、必ずどこかのタイミングで紙が詰まり、自分が直すことになります。
修理の人を呼べばいいというのんきなことは、スピードを重視する今の世の中では稀です。
修理の人を呼ぶ時間もお金もなく、自分で紙詰まりを直すことができるようにならなければいけません。
メーカーの修理の人より詳しくなるくらいの心がけでいいでしょう。
もちろん、基本的な操作は仕事をしながら覚えるより仕事の前に覚えた方がいいでしょう。
間違ってプリントしてからでは紙を無駄にしてしまいます。
仕事を素早く行えるようにするためにもまず使い方を覚えることです。
プリンターの使い方はどのマナー本にも当たり前すぎて書いていませんが、だからこそ積極的に覚える必要があるのです。
プリンターの使い方をマスターする。
社内ビジネスマナーの30の基本。その26。
クッション言葉で言いにくい一言が言いやすくなる。
多くの人と人とが集まっている社内ではコミュニケーションは欠かせません。
言葉遣いには敬語、謙譲語、丁寧語などがあります。
コミュニケーションがあってこそ、たくさんの人が団結して質の高い仕事ができるようになります。
しかし、人をつなぐコミュニケーションにはもう一つ忘れてならない言葉があります。
クッション言葉です。
クッション言葉とは、言葉と言葉の間に挟んで発言の衝撃を和らげるものです。
クッション言葉を使えるようになってこそ仕事のできる社会人です。
例えば、忙しい人にいきなり自分の要件を伝えるのは上手なコミュニケーションではありません。
突然、自分の要件をいきなり伝えても自分の都合しか考えていない人と思われます。
ムッとされてしまい、要件も聞いてもらえなくなります。
そういう時にこそクッション言葉です。
お忙しいところ恐れ入ります。
今、ちょっとよろしいですか。
相手の状況を察する言葉を入れるのです。
相手の状況に配慮した一言があると、相手は話を聞く準備ができ、気前よく話を聞いてくれます。
多種多様な人がたくさんいる職場だからこそ、コミュニケーションをスムーズにするために欠かせません。
クッション言葉が一言あるかないかによって、受ける印象は全く変わります。
失礼ですが。
恐れ入りますが。
お手数をおかけしますが。
もし、よろしければ。
申し上げにくいのですが。
気分を害されたら申し訳ないのですが。
今、気づいたのですが。
こうした一言があると少し話を聞こうではないかと思うものです。
クッション言葉で言いにくい一言が言いやすくなるのです。
相手をいたわる言葉があるだけでコミュニケーションはスムーズになるのです。
クッション言葉を言ってから要件を伝える。
社内ビジネスマナーの30の基本。その27。
机を長時間離れるときには資料を出しっぱなしにしない。
いくら自分の机とはいえ何でも好き勝手にというわけではありません。時々資料を出しっぱなしにして席を外す人がいます。トイレくらいのような短時間ならいいのですが、会議に出席して何時間も席を外すような場合には要チェックです。いくら自分の机とはいえ出しっぱなしで席を外してはいけないのです。まず一点としてセキュリティの問題です。機密情報に関わる資料を机の上に置きっぱなしにしていると他の人の目にも留まります。他の人に知られてはいけない情報が掲載された資料が机の上に出しっぱなしになっていると何のための機密情報かわかりません。また他の社員が少しした拍子にあなたの机に荷物を置くこともあるでしょう。机の上のものを重ねたり落としたり散らかしたりとなくしてしまう危険性も高くなります。他の資料と混ざり行方がわからなくなってしまうこともあるでしょう。そんな散らかっている机を見て他の社員は気持ちよく思いません。だらしないという印象を与えます。単純に机の上に出しっぱなしのままの状態は整理整頓もできない人に移ります。忘れてならないのが盗まれる危険性です。万が一社内に悪意を持った人間がいると机に出しっぱなしにしている書類を盗んでいく可能性があります。社内には社外からやってきている人間が出入りする場合もあります。社内には悪い人はいないと思っていても 100% とは言えません。長時間席を外すときにはきちんと机の上に資料をしまってから席を外すようにしましょう。長時間席を外すときには資料を机の中にしまってから外す。社内ビジネスマナーの30の基本。その28。独り言を言いながら仕事をしない。学生時代からの名残で社会に出てからも独り言を言いながら仕事をする人がいます。私の職場にも独り言を言いながら仕事をする人が結構大勢います。独り言の内容は実に様々です。あれ、できないぞ。これは何だろう。わからないな。さあ、頑張ろう。声はとても小さいのですが、隣にいると自然と聞こえてきます。ブツブツ何かを言っている声は自分に話しかけているのではと多少なりとも耳を傾けてしまうものです。注意を向けてみるとなんだ独り言かと分かってまた目の前にある業務に戻ります。その一回は些細なことです。しかし積み重なるとストレスは大きくなりだんだんイライラしてきます。自分では大丈夫だろうと思う独り言も他の人には迷惑になります。独り言は言わない人は全く言いませんが、言う人は一日中言っています。これをわざわざ指摘する上司は少ないものです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。独り言を言っている癖があるなら積極的に直すようにしましょう。自分に向けて話しているのだから誰にも迷惑はかけていないと思うのではいけません。気づかない間にみんなに迷惑をかけているのです。独り言を言う癖をやめる。社内ビジネスマナーの30の基本。その29。マニュアルはあっても頼りすぎない。それぞれの職場にはそれぞれの仕事の仕方があります。マニュアルです。この仕事にはこのように対応する。あの仕事はあのように対処をする。あらかじめ決められたやり取りがあります。あらかじめ決められているから多くの人に教育ができ仕事の効率化が図れます。しかし、このマニュアルに従うのはもちろんですが、頼りすぎてはいけません。やり方がわからないのでできません。こういう発言をしていないでしょうか。言い換えればマニュアルに載っていないのでわかりませんと言っていることと同じです。どんな仕事にもマニュアルに書いていないような問題が発生します。そんな時にはマニュアルに載っていないのでわからないではなく臨機応変に対応するように心がけるのです。今まで培ってきた技術や知識、覚えてきた業務経験を活かせばいいだけです。わからないからできないではなく他の人に相談したり自分なりに考えたりしましょう。マニュアル人間はバイト感覚で仕事をしていることと変わりありません。マニュアルに載っていないことを臨機応変に対応できる人こそ社会人なのです。マニュアルに載っていないことも対応できるようになる。社内ビジネスマナーの30の基本。その30。話しかけるときにはタイミングを考えよう。今話しかけても大丈夫かな。話しかけるタイミングは恋愛だけの話ではありません。仕事においても話しかけるタイミングは恋愛同様に大切です。私の体験談を紹介します。以前に上司からひどく叱られた内容です。ある日、些細な用事があって何気なく同僚の K さんに話しかけました。するとすかさず近くにいた上司が怒鳴ってきました。話しかけるタイミングを考えろ。作業中だということがわからないのか。この作業でミスをしたらお前の責任だぞ。よく確かめると同僚の計算は間違っては取り返しのつかないような大切な作業を行っているところでした。そうとは知らず私は自分のタイミングで話しかけてしまっていたのです。話しかけるタイミングくらいと思っていた私は恥ずかしくなり深く反省しました。もしミスをしていたら話しかけた私が原因になります。料理中に自分の指を切りやすいのは突然話しかけられた時が多い。包丁を使っているときに他の人から突然話しかけられると注意がそがれてしまい、うっかり自分の指を切ってしまいます。タクシーの場合も同じです。以前、タクシーの運転手から聞いた話です。 タクシーにおける交通事故はお客さんの話しかけるタイミングの悪さが一因になっているとのことです。
事故を起こすのはお客さんが突然そこを曲がってと話しかける時だと言います。
いくら運転のプロとはいえドライブ中にそこを曲がれと急に言われると気が動転してしまいます。
早めに行ってもらえれば周囲の交通状況を確認してから落ち着いて曲がることができます。
しかし道を通り過ぎる瞬間に曲がれと言われると無理が生じ事故へとつながるのです。
好き勝手に話しかけていると相手に迷惑をかけ大きなトラブルを引き起こす原因になりかねません。
要件があって話しかけるときには今話しかけて大丈夫だろうかと相手の様子を伺うくらいのケアはしておきましょう。
話しかけるタイミングは仕事においても大切なマナーなのです。
相手の様子を確認してから話しかける。
社内ビジネスマナーの30の基本
まとめ。
その1、社会人としての仕事のマナーを徹底的にマスターする。
その2、
ねぎらいの言葉はお疲れ様で統一する。
その3、
使い終わったら元の場所に戻す。
その4、
風邪をひいてしまったら無理をしないで休む。
その5、
風邪をひきかけの時にはマスクをする。
その6、
二重敬語には注意する。
その
7、報告、連絡、相談を頻繁に心がける。
その8、
休暇届は早めに出す。
その9、
疲れていなくても有給は定期的に消化する。
その10、
欠勤の連絡は必ず自分からする。
その11、
遅刻の連絡をする際は遅れる理由と目安を伝える。
その12、
会社にある備品を持ち逃げしないようにする。
その13、
長時間席を外すときには他の社員に連絡をしておく。
その14、
敬語、謙譲語、丁寧語をきちんと話せるようになる。
その15、
不特定多数のいる場所で社内の詳しい話をしないようにする。
その16、
会社の中の上下関係は勤めている長さで決める。
その17、
こうすればいいという教え方をする。
その18、
デスクの上の整理整頓をする。
その19、
挨拶を積極的にする。
その20、
自分から積極的に挨拶する。
その21、
失敗をしてしまえば同じことを繰り返さないように反省する。
その22、
いくらベテランでも新しい職場では新人らしく振る舞う。
その23、
就業時間が過ぎていても直帰の場合は会社へ連絡をする。
その24、
悪い癖は自分で直す。
その25、
プリンターの使い方をマスターする。
その26、
クッション言葉を言ってから要件を伝える。
その27、
長時間席を外すときには資料を机の中にしまってから外す。
その28、
独り言を言う癖をやめる。
その29、
マニュアルに載っていないことも対応できるようになる。
その30、
相手の様子を確認してから話しかける。